イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
ゲママ超直前ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、超直前です。
はい、
今週末前回ね、
直前だったんで。
そうです、
ゲーム前で。
そう、やっぱりもう今週末ゲームですよ。
いや、イカさん何もやばがることないでしょ。
あ、宿も予約してないし。
それまずいでしょ。
そこはやばいな。
だから俺
車中泊
うろうろせなく幕張周辺をうろうろする何かになっちゃう。
ゲームが終わって5時とか6時
うん、
から、およそ16時間ぐらい
、うん、うろう
あの散歩してもらいましょう。
あのねめっちゃ寒いのよ幕張
でしょうね。海辺やからね。
ああ、びっくりだ、寒くて、うん、
ホテルを取れ。
でもまあさ、直前割とかあるし、一応なんかスパ船みたいなとこあるやろ。
いや、もう空いてないし、そもそも取れたとしても4万とか10万とかなって
る、まあ、直前の方が高なってることもある、ホテルは。
だから兄に頼るパターンになる
かもしれない。ああ、お兄ちゃんの家、
はい、
しゃないね。
まあ、ゲームマに行きます、イカです。
宣言、はい、
はい、ゲーム会に行ってきたリオリです、
はい、滋賀で合宿めいたことをしてきたオケイです。
はい、
滋賀で合宿めいたこと、
はい、あの琵琶湖が滋賀にはあるんですけど。
ああ、ま、ね、止められたら困るやつ。
そう、それは京都人に言われるんやけど、まあそれは置いといて、
うんうん、
まあ、その京都のすぐ湖畔に立つ、
うん、
B.B. ディランという名前の、まあ、なんか宿泊施設がありまして、
マッケイ、
うん、何それ、ディランマッケイね。違う、まあ、そこが、うん、あのなんていうの、宿泊施設で、ただそのなんていうの、ホテルとはちょっと違ってて、
うん、
なんかなんていうんですかね、まあ、合宿所的な使い方ができるよう な、
なんか自然の家みたいな。
そう、まあ、そこまででかくないねんけど、
うん、
まあ、非常にあのコンパクトな場所ではあるんだけど、1階がレストランになっていて、
うん、
2階が全部で 1,2,3,4,5 部屋、6部屋ぐらいかな、
うん、
ぐらいがあって、まあ、それぞれ 4,5 人ずつぐらい泊まれるようなところで、
うん、
まあ、15人以上だったら貸し切りできますよみたいになってて、
めっちゃええやん。
そう、だからあの近所の近隣の大学のサークルの合宿所とか、
うん、
よく使われてる場所なんですけど、まあ、そこにあの16人で今回宿泊をしました。で、そこでいわゆるリアルマーダーミステリーを企画してやってきましたという形ですね。あのプレイヤーは全部で12名、
うん、
で GM 兼運営が4人なんですけど、うん、
規模でか、
この12人に対して最初、マーダーミステリーであるということは言わずに、
うん、
企画を打ちまして、
うん、
ただの謎解きをみんなで遊ぶ会ですと、
はい、
あ、おけいさん、あの主催側、
運営側です、今回私は。
ああ、
はい、
運営側やのに、またどういうことみたいな。
そう、だからみんなに知らせずに、うん、自分も運営の一人としてそこに参加しまして、
うん、かっこいい、
うん、で、とりあえず、何ヶ月か前に、うん、この日にイベントやるよって12人集めてきて、
うん、
で私もさもプレイヤーの一人であるからね、そこに参加一応一旦しといて、なんだけど裏で実はそのマードミステリーとかを作ってる側の人間だったんですけど、で、みんなね、謎解きイベントだよって言ってるんやけど、
うん、
1週間前にみんなにハンドアウトを個別に送りました、
うんうん、
まあ、このハンドアウトにあなたは誰々を恨んでいる、
うん、
殺したいと思っているっていうのを書いてる人がいたりとか、
うん、
この宿泊施設には宝が眠っているので、うん、それを探しに来たみたいな、うん、そんな、まあ、ハンドアウトが加わられるので、あ、謎解きじゃないねんなってそこでみんな初めて気づいた。
あれみたいな、役割がみたいな。
そう、でも表向きは謎解きイベントなので、
うん、
みんなに、まあ、タイムラインと称して、
うん、
あの何分あ5分ずつに区切った全9回の、
うん、
枠の中でこの部屋に行って謎を解いてくださいというのを全部に渡していきます、
うん、
でそこで実は謎解き以外にもこの部屋に行って誰々の荷物という名の、まあ、なんかカバンみたいなのを置いてあるんで、
うん、
そこにある例えば刃物を抜き取っておきなさいとかっていう指令が下されてる人が何人かいたりするっていう、時間割を作って、
うん、
でその後飯食って、
うん、
飯食ってからが本番です。GM 役の人がみんなにディスコードでちょっとずつあんた1階2階に行ってきなさいよって指令を送って、
うん、
でそれぞれにまたその追加ハンドアウトが配られて、
うんうん、
2階に着いたらその部屋に例えばおけいさんがいるので、
うん、
締め殺してくださいって書いてる。 で指示があったら降りてきてねってやるから、うん、緻密にこう誰々が今上がったよって連絡が上がったら、あの殺しましたよって俺死んだよって連絡を送って、うん、そしたら GM が降りていいよってまた連絡してみたいなのを何人分もやって
よく運営できたね。
大変でしたけど、うん、まあ、それによって普段だったらマーダーミステリーのタイムラインとして配られてる、自分はこのタイミングで上に上がって人を殺して降りたんだよとか、うん、この時に誰々とすれ違ったよとかっていうのを全部そこでもう自分の体験として作って、う
ん、リアルタイムでやって、
そうリアルタイムでやって、うんうんうん、で、ある時、最後の一人、うん、運営の一人がその場でコーヒーを飲んだ瞬間にうっって倒れて死ぬっていうのが入りまして、うん、死んでるって GM が言ってそういえばおけいさんと誰々さんがしばらく姿見てない、もしかしてって言いながら2階にダバダバってみんなで行ったら、うん、俺が死んでるみたいな合計3人死亡者が出るっていう事件が始まります。
なんか今しぶかあるね。
まあそう、うんうん、没入型の体験として
相手そういうことをやりたかったと。
そう、うん、でそれでまあ短い時間で事件をみんなで解決しようぜってなぜか警察呼ばないことになってでまあ、うん、あでもないこうでもないと話し合ってもらってみんなに、まあ、犯人投票してもらって終わりという会をしてきました。
お、
うん、ねめっちゃ大変やったまあその小道具とかも大変やったし、さっき言ったその2階に行ってくださいの指令とかが結局みんな指示をしたけど、うん、読み飛ばしたりとか、
うん、
まあ見間違えて言ってないのに降りてきたりとかっていうのをしたことで、あのすれ違っちゃいけない人たちがすれ違う、
そうだね、
あの人を殺した直後の人がもうすれ違っちゃったからもうあの人しかいないじゃんみたいなことが起こりうるようなトラブルなんかもありつつなんやけど、まあ、なんとかみんな楽しんでもらえたようで、
いや、はい、まあそういうのはそれはそれでみたいな、
そうそうそう、
うん、
で結構まあね、あのリアルタイムにみんなが自分で行動すると誰とすれ違ったかマジで覚えてない、
あ
誰かとすれ違ってんけど誰やったかなって、あのまだミスでやると覚えてないわけないやろって言われて前のことがリアルに起こってる、
うん、
バタバタするしね、
そうで自分が今から殺しに行くって思ってたらもう誰かとすれ違ったなんかどうでもいい、うん、から忘れちゃってる。
である程度概要を知ってるというか、今回こんな感じでゲームやりますよって知ってたらちょっとぐらい覚えようってするけど、
う
ん、急に始まったってなったからそういう点で覚えにくいというか緊張感があったかもしれんね。
そうだからあなたは誰々を殺したいと思ってるって判断ともらったけど、本当に殺すかどうかは言ってからじゃないとわからないようにしてあったので、うん、まあまあバータリー的な犯行です。みんない
や普通に公園レベルでやれるね。もう少し詰めなあかんか、ま
あ、だいぶ詰めなあかん、だいぶね身内やから許されてるレベル感では
あるテスト的な感じ。
そう、まあでももうこれっきりで多分やると思うだけやから。
そうなんや、なんかミステリアさんとか兵庫県の宝塚にあるんだけど、そこは一軒家まだミスっていうのやってて、でそこでできるあのそういうリアルタイムマーダーミステリーの体験とかやってるから、まあ、そういうとこに言ったらいいんちゃうかなと、うん、
まあでもねプレイヤー12人固定、GM 役4人固定、
まあ、その辺は縮小できそうよね
っていうのを、まあ、だいぶいじらないとできないから、まあそこまでやる気があるかと言われるとちょっと難しい。
なるほど。
汎用性を上げれるかって言われたら、まあ、
うん、
あのきっちりした人数分かってるからこそ作れたみたいな、
そう、うん、っていうところもあって、まあそれが世に出るかどうかというとまあ分かんないけど、
うん、
っていう風な状態です。
おけいさんというこうプレイヤーブラフも必要とかなってくるともう大変やもんね。
あ、まあまあそれもあるかもね、
うん、
そう、まあ、ちょっと別に当て書きはしてないけど、
うん、
まあうん、そうね、ある程度人に依存するところもあったりする、
なるほどなるほど、
っていうのもあって、まあよそに出すかどうかは分かんないです。
いやけど断然面白いよね。
面白かった。
あ、やっぱりそういう体験って、あの人数多い状態での体験ってやっぱたまんないよね、
うん、まあやっぱり盛り上がりましたね、
うん、
はい、
そうやね、そういうのやりたい、うん、
そしてゲーム会に行ったりのりさん、
はい、あの兵庫県のですね、まあ、あのあ関西のインフルエンサー、うん、かなさんが毎月開催しているカフェ会というものに、あの行ってきてまして、
ね、
そうそう、まああのね、あの定期的にやってるんで、うん、あのまあ、クローズドな感じなんですけど、うん、
はいはい、
一応参加できるんですよ。で、あの関東から来てる人がいたりとか、
へ、
うん、いつものメンバーがいたりとかして、
うんうん、
であのね、みんな結構ね、そのなんだろう、前向きにボードゲーム遊ぶメンバーだから、
うんうんうん、
そのエッセンの新作を輸入してあの持ってきましたとか、
はいはいはい、
うんうん、あのまあそうだそうだ、実際にエッセンに行って買ってきましたみたいな、
うん、
ゲームとか、うん、まあ、はいはい、ゲームマーケットの新作を遊べたりとか、
うん、
この間ね、あの GP さんが PR、うん、みたいな感じで、
はいはい、
あの出してた、ヒットスター、
あ、ヒットスター、
うんうん、
っていうゲームが面白かったんですけど、
うん、
どんなゲームか知ってますか？
わかんないです。
あれ QR コードで曲流せれんねん。
そうなんですよ、うん、専用のアプリがあって、
うん、
なんかこう CD の見た目のパッケージなんですけど、
はいはいはいはい、
あのカード
スピーカー、スピーカーやね。
あ、スピーカーかこれ、うん、スピーカーの見た目の、あのパッケージで、
うん、
でこの QR コードが正方形のカードに書かれてあって、
うん、
この QR コードを専用アプリで読み取ったら、
うんうん、
音楽が流れる。
実際に
実際に、
はい、
うん、
でまあそこの短い部分の、まあ、音楽とか聞いて、何年かなっていうのを左から右に順番になるように並べる。
ゲームの年、ゲームじゃ音楽の年代を考える。
販売年、うん、発売年かな、うん、
はいはいはいはい、うん、
タイムライン的に。
そうで、例えば、うん、その嵐のラブソースイートと中島美嘉のグラマラススカイが
本当に半券曲が流れるんや。
あ、そうそうそう、
きっちり。
そらそう、
そのサビとかが流れるん。
うん、
へえ。
どっちが先かなみたいな。
ラブソースイートでしょ。
グラマラススカイです。
あ意外とね覚えてないの
いうような、まあうわみたいな。結構ね1960何年とかの曲もあるし、
はいはいはいはい、
スーダラ節みたいな。
とりあえず古いやろしか分からへんやつ。
1930年代とかもなんかあったんちゃうかな。
すごいね、
うん、やばい。
だから曲のラインナップがとにかくすごいし、
はいはいはい、
その、あの並べてるとうわ懐かしいっていうのと、うん、これ20年前なん怖って
怖ってなるし、でまあエピソードトークもはかどるよね。
そうだと思う。
これ初デートの時に聞いてたやつでみたいなやつとか、
あと本来の遊び方じゃなく、
うん、
あの曲聞いて曲名何やったかな、
イントロドン的なね、
曲名とあの歌詞誰やったかなっていうのを当てるだけでももう十分、
確かに、
そう、
楽しい。だから、
ね、持ってきてたのは、ね、まあ、もちろんあの知らない人で、
はいはいはい、
大体半分ぐらい知らない人やったから、
うん、
あの知らない人同士で遊んだんですけど、
うんうん、
あのでもそれでもすごい盛り上がったで、
いい
全然あの活用するできると思います。
だってもう1930年代から曲ラインナップされてるから、
うん、
ジェネレーションギャップを逆に楽しめる。
確かに確かに。
で全員に当てはまるような曲の年代から、100歳ぐらいならな分かんないってならないって
顔
レベルやから、ね、おけいさん、ね、
しなんか GP さんが出すんだっていう、そういうなんか万人向けですごい一般大衆向けに多分売れるゲームだと思うんだけど、
あのヨドバシカメラとかで売れそうな、
めちゃめちゃ売れそう、
はいはいはい、
だってどう頑張っても遊べるから、
ね、
楽しい、
すごいじゃん、
いいゲームでした。
僕もちょっと畑さんに、
うんうん、
が持ってはったんで、
はいはいはい、
遊ばせ
て、ちょっとだけ中身見させてもらって、
ね、あまりに若い子同士、あ若い子だけとかだったらちょっと分かんないかもしれないけど、
10代とかだけだとあれ、
そう、私らの年代は全然楽しめると思います。
はいはい、
逆にそういう子らが結構古い曲知ってたりとか、
親の、あの親がよく聞いてましたでダメージ受けるパターンね。
あとカバーされてたりするから、
はいはいはいはい、
古い曲、
チューチュートレインの古い版とかあるから、
うん、はいはいはいはい、原曲というか、
うん、
これ今年よねって言ったらめっちゃ古い曲やったみたいな、そういう会話が盛り上がるかもしれない。
おもろい、
うん、
とかとか遊びつつ楽しんできました、
うん、は
いいな、
うん、
そして皆さん、
はい、ゲームワに行きますよっていう話だけをしとこうと。
なるほど。こんなちょっとね、先週から先週収録してからあんまり日が空いてないんでね、
うん、
これやってきましたが増えてない。
そうゲームは大変秋、うん、
そうね、
いつも秋はあのノスゲームさんのところで、
うん、
あの重ためのゲームというか、
はいはいはい、
金額と重量的に重ためなゲームなんですけど、
そうそうそう、予約されてるゲームをね、
で、うん、今回とうとう8万円という
わ
お
大台に乗りまして、
乗りましたね、
けど予約数は制作数より上回ったっていう、
すごいね、
キャディベリー2っていう
2なんだ
形になるんですけど、相当こだわって今回も作ってあるんで、
はいはい、
ね、のすもっさんとなんかこう作業通話とかしてるんですけど、うん、毎日毎日玉塗ってると、
職人
を塗ってると、
大変だ、
うん、大変ですね。
で X で少しだけ愚痴を言うって
あとでっかいカバンがついてるんだよね、そのなんか
持ち運び用のね、
その
でっかいカバンもついてるし、うん、専用のケース、
うん、
だからちゃんとくっちりそれに収まるケース、
高級感がすごい、
もうちょっとツノガエルさんがね、
うん、
異常のレベルを超えてます。
まあこだわり こだわりの男やからね。
今回綺麗に作ってある、あの毎回アイディア、前回なんてもう木の切れ端をめちゃくちゃ利用してたりしたんですけど、うんうん、今回はキャンディアベリー2ということで
気合入ってる。
ますますあの弾落としても分からんっていう。
あ、気合入ってんな。
上から弾を落として、うん、どこに入ったかっていうのを当てるっていうだけなんですけど、う
ん
う
ん
う
ん、入ったところが分からんねんやっけ、見えへんねん。
入ったとこは4分の1ぐらいしか隠れてないから、
うん、
弾の動き目の前で見えるのよ、
うんうんうん、じゃあ分かるやん。
それはもうここに入ったはずやんってなるやん。
結構際で変なとこ行くのよ、
うん、うまいこと作って
はる。うまいこと作りすぎてて、あの絶対ここやんってなってパカッとやったら全然ないみたいな。で今回はあのそれを取る弾取る用のスコップも作ったり
して、
改善されてますね、
うん、俺がテストプレイの時、弾取りにくいですね、スコップどうですかとか言って、あ、それ考えてるって言ってて、
はいはいはいはい、
考えてあるって思って作るかなって思ったらほんまに作ってあったんで
出てきたわ、
うん、で日曜日はおっさん水産ということ で、
はい
はい、ぜひ、雑に来てください。今回何もないと思うんですけど、あのお疲れ気味のおっさん2人が座って管を巻いてると思うんで、
はい、ぜひ遊びに来てください。
ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
はい、はい、では後半はゲームの紹介をします。
はい、
後半、
はい、
はい、
今回はゲームの紹介します。
いい、
今週末にゲームマーケット秋を控えておりますので、
はい、うんうん、
ゲームは春の新作をご紹介しようと思います。
今更
申し訳ございません、だいぶ温めました。なんですけど今回のゲームマーケット秋でも購入できるというふうに聞いてますので、はい、まあ、その参考にもぜひ聞いてもらえたらなと思いまして、
なるほど、
今回ご紹介しますのは四等星の森さんの自動自動車です。
はい、四等星注目ですね。
自動自動車、
自動自動車です、
うんうん、
はい、自動車ってなんで自動車って呼ぶの、自動じゃないのにと言っていた時代もありましたが、
はい、
もうすぐそこまで来てますよ、自動運転の自動車。
確かに勝手に動く自動車、
うん、はい、ということでですね、自動車って自動じゃないですよね。そう、今はまだ、やがて来る、自動運転の時代で、あなたは本当に自動の 自動車産業で頂点を目指します、
うん、
市場の需要を左右する強烈なインタラクションと車体設計の革新的なシステムをお楽しみくださいというふうに書かれているゲームでございます、
うんうん、
で、こちらのゲーム、あのいわゆる紙ペンゲーの上でさらに重量級ゲームでございます。
はい、紙ペン重量級ゲー好きだよね、その森さん。
そう、私がね、密かに森さんが好きなのがこの紙ペン重量級ゲームですね。あの以前ミニミニシビライゼーションというのも紹介したんですけど、
うん、
ちなみにそれも、秋で販売される予定らしいです、はい、どちらも面白いゲームでございますが、はい、今回もですねすごいですよ。人数が、1人から4人、
うん、
対象年齢12歳以上、
うん、
所要時間が人数かける30分でございますので、
はい、
4人でやったら120分2時間のゲームでございます。
やばい、
はい、ということで今回、このゲームを紹介していこうと思います、
うん、
このゲーム、簡単に言えば、
うん、
簡単に言えば
何
なんと簡単に言えません。
なるほど。
というのもなぜかというと、あんまりねジャンルが今まであるゲーム、うん、ちょっとねシステム的なそのジャンル、紙ペンとかっていう風なことは言えるんだけど、ゲームシステム的な、ジャンルっていうのがあんまりね私思いつかないっていうのがあります、
はい、
まあ、基本的には自分、うん、各プレイヤーが会社の運営をしてまして、
うん、
まあ、自分の会社で作る車の、
うん、
なんていうんですかね、
うん、
性能を上げていくことで、
はい、
市場で需要があるものを売り出していく。
なるほど。
それがマッチしているほど、まあ、無駄なく、
うん、
高く売れるというふうなゲームを、まあ、ことを目指していくゲームになってます。で各会社、まあ、自分の会社は紙ペンの、その紙の部分ですね、
うん、
に表現されてまして、
うん、
車を構成する4要素があります、
はい、
インテリジェンス、
うん、
セーフティー、
うん、
スピード、デザイン。
なるほど。
この4種類がこの車の性能を表しています、まあ、その自動運転の良し悪しを決めるインテリジェンス、安全性のセーフティー、
うん、
で速さとデザインの見た目っていうところですね、
うん、
これを、まあ、もちろんマックスにするのが一番いいですよ、
うん、
なんですけど、まあ、例えばスピードがマックスまで出るめちゃくちゃ速い車というのが世の中的に求められてない可能性もあります、う
ん、なるほどなるほど。
そうなった場合、その車のために投資した、
うん、
開発のために投資した、まあ、人なりコスト、うんうんうん、っていうのは無駄になってしまいますよね、と、いうことがこのゲームでもうまく表現されています。
なるほど。
っていうのも、まあ、ゲーム中ですね、まあ、カードを使って、技術者が手に入って、この技術者を使って各、開発を行っていくんですけど、これ上げれば上げるほど、 ゲーム終了時のマイナス点が増えます。
やばい。
なので例えばスピードをマックスまで上げると、ゲーム終了時マイナス24点つきます。
はい、パッと見さ、この紙ペンの盤面にマイナス点しか書いてなくてゾッとする
ゾッとする怖い、そうなので、まあ、市場のトレンドを見てですね、今回は多分スピード、まあ、全部で 2,4,6 段階、あるうちの4段階ぐらいあれば市場の要求満たせそうだなと思うんだったら、そこでぴったり止めるのが一番いい、みたいな感じのことを全部のパラメータでやっていきます。でそれによって、まあ、自分の作った車っていうのを求めてるお客さんに対してこの人に売りますっていうのを決めるフェーズがあって、でそこでそれにマッチした人に対して車を売りつけるんだけども、それとはその車のパラメーターとは別に販売台数っていうステータスがあって、ここで何台1回で売れるかっていうのが決まってくるので、まあ、例えば4台欲しいですって言ってる人に対して3台しか作る能力がなかったらもう3台もしか売れないんですよ。
そう、
なので、まあ、4台以上売れるのが望ましい、けれども例えば100台作る能力があったらもう意味ないですよね、まだ最大マックス8台なんですけど、まあ、なのでそれをオーバーしない程度にそれもステータスを上げなきゃいけない、
バランスよく、
はい、さらに、代理店っていうパラメーターもあって、
まあ、車は代理店が売りますからね。
そう、ディーラーがね売ってくれるんですけど、まあ、この代理店の契約数が増えていくと、顧客を何人まで選択できるかっていうのが変わってくるので、まあ、その売れる母数が増えていく、こういう、まあ、その単純に車の性能だけじゃなくって、車の流通っていう部分までゲームに落とし込まれているっていうところがあります。これによって、まあ、車をたくさん売って点数を得る、でもさっき言った通りあんまり開発に力入れすぎると無駄が出て、マイナス点が出てしまうっていうののバランスを取っていくゲームとなってます、
なるほど、
はい、で細かいルールはね、重ゲーなんで全部やっていくとマジで普通に1時間かかります。
そう、なんかさ、パッとルール聞いただけだとちょっと意味わかんないなって感じだったね。
そう、
実物があって聞いてもあの、なるほどってなるねんけど、
そう、
あの多分言葉だけでは無理や、
無理なんです、なのであの細かい説明は今日はマジですっ飛ばします、なのでみんなの感想を聞いていく中でちょっと補足していければなと思うんですけど、まず先ほどやってみましたがイカさんどうでしたこのゲーム。
その技術レベルが上がると、どんどんマイナス点が膨らむっていうのが、
そう、ね、
この考え方もあるのか。だいたい技術上がれば点上がるやん。
そうで、しかも別にマイナス点はないよね普通は、
あとその技術をそれぞれの車、スーパーカースポーツカー
大衆車、
大衆車っていう3種類に、割り振るんじゃなく、技術どの車にもぶっ込めるんです。
そう、ね、今回例えばスピードを、レベル2にした場合は、そのスピードのレベル2の部品を全部の車、まあ、3種類ある車全てにぶち込んで構いません、
まあ、同じ会社ですからね。
そうです。
その代わりぶっ込める量が、あの工場の数みたいな感じで決まってて、
そう、制限がある、
制限があるから、だからもうただただ技術突っ込むだけじゃダメやし、ってなるとさあどうしようっていうその悩みどころがちゃんとあるところがね、渋いっすね。
確かに
大衆車は工場というその、まあ、パーツをぶち込む場所が、たくさんあるので、まあ、簡単に作りやすいんですよ、なんだけど、スーパーカーは工場が少ないので、あの簡単に開発できない。3個
だよね。3個か、
3個しかないので、簡単に開発ができないように制限がきつくなってるんですよね、ゲーム上。そこもまあ実際の現実を少し落とし込んでるのかなという気はします。
工場の規模は決まってて、例えば5つ分の規模があんねんけど、そこに同じ技術レベルの技術は入れれないっていうルールがあるから、あのスピードと、セーフティーどっちを入れようかみたいな、
そうね、
そういう考えもせなあかんし、切り捨てなあかんとこは切り捨てなあかんしっていう、さてその取捨選択をどうしますかっていう、
はい、さっきやった結果、私の会社の車は全部インテリジェンスがないバカな車なので自動運転と言いつつ全く自動じゃないかもしれん。
確かになんだかんだ操作しなあかん可能性ある。
そう、能力偏るようにしてるのよね多分。
あ、
そう、まんべんなく全てができる車はねかなり難しいです。
そう、平均的な車じゃなく何らかがとんがっちゃうから、そうすると顧客が求める車じゃない車作ってしまう場合
がある。そう、トレンドを読まないといけないですよね。
そう、それが難しいっていうか、難しいところに面白さがある
パズル的な楽しさ
が、
リヌさんはどうでした。
結構なんかその、うん、なんだろう既存の、ゲームシステムに、うん、まあまあとらわれないっていうところはそうだと思うけど、うん、まあでも拡大再生産だと思う。
ああなるほど。
そう、うん、あのどんどん車売れる数とか、うん、その技術が増えていって、うん、ドカンと点数が上がるっていうゲームだと思うんで、その辺好きな人は好きだと思うんですけど、
うんうん、
あの私こういう紙ペンゲームで重視してるあの要素があって、まあインタラクション、
インタラクション、
はい、
あ
なのでこの出費記録っていうのをつける欄があるんですけど、うんうんうんうん、自分の会社が、開発してない技術でも他の人が開発してたら買える、
買える
っていうところが、まあ、面白いところやなと思いました。
確かに確かに、
うん、まあ、マイナス点を取ってでも今この技術を取っておいた方がいいという判断をする部分が面白い部分だなと思いました。
は
い、
もう私はね、リニョリ自動車がこう作ったインテリジェンスを買うか死ぬほど悩んだ結果
一時的にね、
そうでも買わなかったせいで全然車売れんかった、
はい、かわいそうに
悲しい、
時代はインテリジェンスなんで。
そうなんですよ、
はい、バカな車売れないんで、
うん、でもね確かにリュウさんが言う通り、1ラウンド目みんな7点とか8点とかぐらいしか点数取れないの中でやってるのに、3ラウンド目とかになってからもう20点超えてくるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、かなりねこうバンバン上がっていく、
どんどん点数が上がっていくから、
そう、なのでもう後ろに行くほど点数がブワンと増えていくのは気持ちいい、うん、
技術上げれば上げるほど点数もマイナス食らっていくから、
そう
最後0点で終わるんじゃないのかみたいな、
結構恐ろしいよね。
はい、うん、さんどう？
これはね、私ルール説明しててかなり不安だったんですよ、
はい、なるほど。
最初にこのゲームを取り上げようと思った時は、うん、ルールまだ読んでなかったんで、
あ
で読み始めて、うん、これはかなり失敗したかなって、
あ
めっちゃむずいゲーム選んじゃったって思ったんですけど、うんうんうん、インスト終えて1ラウンドやったら、うん、もう頭入ってました。
確かに、
なのであ
れだけちょっと難しそうだったけど、
そう
すごいスムーズ、
ね、ルール量とか、うん、そのやってることの面倒くささ、うん、みたいなところがあるんだけども、うん、1ラウンドやってみると、うん、テーマとかなり合致している、
うん、
その現実に起こってるその車の開発が綺麗に落とし込まれているので、
はいはいはい、
頭にスッと入ってくるんですよ、うん、なのですごい理解しやすいゲームだなと思いました、
うん、
はい、これは、まあ、やっぱりね、その森さんが今まで作ってきたゲームの妙がここに出てるなと、うん、はい、いう感じですね。
そう、私車みたいな、車作るみたいな要素に全然興味ないけど、うん、あの理解できます。
あ、確かに確かに、はい、でさらにそのゲームの中でその、うん、トレンドっていう、うん、まあ、どんな車が欲されているのか、
今流行ってるのかみたいな
っていうところも、うん、結局プレイヤーたちが結構作っていくんですよね。
ああそうですね、
そう、あの自分の手元に来たカードっていうのを最終的にまたもう一回盤面に置き流すことでそのトレンドが生まれていくんだけど、
う
ん、
そう、
それをどう置くかっていう、うん、そのパズルをする元になるものをプレイヤーたちが自分たちで決めるので、うんうん、
はい、
なんかね、自分に都合のいいように置けるんですよ、ある程度。
結構ね、そうそうそう。
っていうことで市場操作ある程度してるっていうのも、うん、なんかね、インタラクションがあって好きですね。
あ、
うん、
そこもあるね、確かに、はい、
っていうところで、まあ、全体的に難しいけれども、うん、インタラクションの妙が、ね、いろんなところにあるし、
はい、紙だけじゃないからね、ちゃんとカードもあるし、
そう、う
ん、
でジレンマもある、
うん、
っていうのがいいゲームだなと思いました。
紙1枚ペラと、うん、カードが多分30枚ちょいか、
32枚ですね
になってて、
うん、
ルール説明、うん、おけいさんの技術で1時間かかりましたよね。
1時間かかりましたね、
うん、
あ、そ、聞くとこおーってなって、
そうね、
そう、結構その
重ゲーだから、
重ゲーですこれは、
うん、それをね、そのルールを乗り越えたところにすごい、うん、あの楽しい世界があるんで
気持ちよかったですね、
はい、う
ん、
これはもうすごいあの評価が高く、
はい、
なる、ね、ならざるを得ない、
ゲーム外の部分で私が評価している部分として、
はい、
このゲーム、あの QR コードが、うん、あのパッケージの中に含まれてるんですよ、
うんうん、
でこれを、開くと、まあ、Google ドライブのショートカットになってて、
うんうん、はい、
中にルールの PDF が入ってます。
なるほど、
ゲーム自体にはルールが含まれてません、
うん、あ、なるほど、
なんだけど
キャラメル箱にカードだけ入ってる
みたいな、あ、そうそうそう、なので、まあ、ルールはそこを見てくださいなんですけど、
うん、
同じドライブの中に PDF で、この紙ペンの紙のシートが入ってます、
はい、おお、
なのでこれあのちょっと広げてあの、うん、拡大して印刷できます。
あ、
そうすることによってちょっと最近目見づらいねんな小さいじゃちょっとなという方にも優しい、
なんか俺知ってるぞ
誰
という方にも優しい、
はい、
設計となっておりまして、うん、なんかその、ゲーム外の気遣い、
これはええですわ
ってなるやつ、
大きしときましょう なってくるから
ってなるやつがね、非常に気遣いを感じていいんですよね。
まあ、うんまあ、俺もね、まあまあきつくなってきた
けど、ね、もう見えない
ね。いや見える見える見えてる方見えてる方
そうね、
あのいろんな種類のメガネを買うようにはなったけど、あ、うん、
っていうところの気遣いもやっぱね、ゲーム作り慣れてる方ならではだなという気がします。
うん、うん、はい、遊んでほしい感がすごいある、はい、ゲームですね。
というわけで、4等星さんの基本情報をお伝えしていきましょう。
はい、
今回のゲームマーケット秋ではですね、うん、両日出店、
はい、
B01 の私有ありでございます。
うんうん、はい、めっちゃいい場所だと思う。 B01
端っこだからね、
うん、B01 最強ちゃう、ね、エリアから、
ね、うんうんうんうん、
近いと思うし、
近いし、
で、ゲーム自体はこれね、ちょっと2025年春の情報なんで、もしかしたら変わってるかもしれないんですけど、
うん、
一応前回は2000円で、うん、販売されておりました。
うん、はい、
多分変わらんのじゃないかなという気はします。
うんうんうん、
でさらに四等星さんは4人のデザイナーがいるサークルさんなんですけど、全部で今回、何点でしたっけ、30作品程度がそのブースに置かれています。まあ、新旧合計して、
うん、
で新作が全部で7つぐらいって言ってたかな。
すごい、
とりあえずねめっちゃあるんですよ。
やば、
デザイナー4人やのに 4つ超えてるんですよ
ね。え、はい、どんだけ作ってんの。
非常に多作なデザイナーさんがね揃ってはるので、っていうのもあって、あの四等星さんちょっとね覗きに行くだけでもいろんなゲームと出会えるので、
うん、
一回見に行っていただくと非常に面白いかなと思います。
ね、そうですね、
素晴らしいですね。
はい、カタログに乗り切らん、
うんうんうん、
もうどのゲームが自分に合うのかわからない人はまず4等星ブースへお越しくださいって書いてあるの で、
いい
で、ね、実際その通りです。いろんなゲームがあるんで、
私有ありなんかな、
私有ありです、
うん、はい、
はい、おすすめでございます。
うんうん、
というわけで、まあ、ちょっと足早になっちゃいましたけど、
はい、
今回ご紹介したゲームは4等星さんの自動自動車でございました。
はい、エンディングです。
はい、
ボドータのコーナーでございます。
はい、
今回も、ハッシュタグでイカラジをつけていただいた方を読み上げるコーナーでございます。
はい、
リクさんから、
はい、
知ったか同窓会、ゲームまで勝ってからずっとやりたかった大喜利ゲーム、関係性カードもうまくはまって本当に面白かった、はい、恋愛関係から主従関係はカオスすぎでしたそれとボドゲラジオ好きと一緒に遊べたのも良かったって、ね、うんうん、イカラジ知ったかプロジェクトという
タグつけ
てい
ただ
いております。2013年からタイムスリップしてます
。2014年だったかな、15年だったかな、うん、まあ、10年前ぐらいに出したゲームです。
はい、
10年前ぐらいに買っていただいたやつを寝かしてたってこと
で、うん、寝かして
た、だいぶほかほかですね、これ温まってますいや本当にね、ありがとうございます以外の言葉がないんですけど、
そうじゃないともうね、すごい勢いで半分は終わって
る。今更その知ったかプロジェクトって書いても誰も知らないと思うんですけど、
うんうん、
その知ったかプロジェクトというものがあって、うん、知ったかなんだっけ、映画研究家を元にですね、うん、まあ、いろんなゲームを作ったっていう企画をやってたんですよ当時ね、
うん、これなぜかね、
これ50個だけやっけ作ったのって、50
個2回ず
つ、こう2回ぐらい作ったかな、
合計100個しか世の中に存在してない、
少ないと思います、
はい、
うん、
すごいねこれ、
うん、そう、知ったかシリーズっていうね、
はい、
ものもね、
うん、ありましたね、作りまして、
そのうち、はい、あのりんよりがね頑張りました、知ったか同窓会、
はい、
遊んでいただいてありがたい、
ありがとうございます。
ボドゲラジオ好きってどんな人なんだろうなと思いつ
つ確かに
もしかして聞かれてるのかなって思うと、申し訳ない気持ち
が、なんでやこれからもお届けしていきましょう。
あ、 そうです、ありがとうございます、
はい、それの形でハッシュタグひらがな以下カタカナラジでつぶやかれていますので読み上げさせていただきます。
はい、
はい、
もう一回ゲームマンの宣伝だけね、
はい、
させてください、私土曜日ノスゲーム N07 に存在しております、
はい
はい、日曜日はおっさん水産で東京の18ということで、うん、
はい、
そこにおりますので、もしよかった
ら
東京03から15に増えた
いや 東京の18歳と、
はい、
エロエロということで、
はい
はい
はい、私はですね、日曜日だけゲームマーケットでお手伝いしてます。一緒にポッドキャストやってる夜のまなみ食堂というところでやってます。時すでにお寿司さんのブースにいるんですけれども、マーダーミステリーブースの端っこです。
はい、
はい、K13っていうところなんですけれども、お寿司さん の、 その新作はですね、滅びた世界の結婚相談所ということで、秋ゲームの新作2人用ということで、なんかストーリープレイング の、 あのゲームを出すみたいです。
なるほど、
はい、
みたいですか
宣伝しとこう。
K13 って、はい、トランプやったらキングが13やから覚え
やすい。ああ、いいですね、キング、
キング
13と覚えてください。
ええな、覚えやすくて、
はい、
そうね、ロスゲームなーやから、
うん、ロスゲームだなーですね
はい、
はい、
そんな感じでね、お待ちしております。ぜひお会いしましょう。
はい、
エンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、 YouTube Podcast、 Spotify、 Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノイと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回の相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いかが